本日より3回に分けてヨナ書に聞いていきたいと思います。第1回目の今日は説教題をミッションインポッシブルとしました。これは昔のテレビドラマでスパイ大作戦というのが元にあって、後に映画化されて大ヒットした作品のタイトルとして知られているわけであります。改めてインポッシブルとは不可能という意味です。ポッシブル、可能です。その頭にインという接続語がついて否定になるわけです。ですから不可能。ミッション、これミッションスクールのミッション、これは使命あるいは任務と言ってもいいでしょう。ミッションインポッシブルとは不可能と思われる任務を、やり遂げていくスパイアクションドラマであったわけです。不可能な任務と思われる任務。本日の旧約聖書の預言者ヨナという人にとっては全く別な意味で神様から与えられた使命、ミッションをは到底不可能なものであったのであります。ドラマの方では難しい困難なことをやり遂げる、そういう意味での不可能を可能とするという話ですが、ヨナにとっては全く別の意味です。彼にとって不可能な任務を神様から命じられて、ヨナは一体どうしたか。逃亡したわけです。逃げ出しました。そもそも任務とは何だったのか。それはイスラエルの民を苦しめ、支配していたアッシリア帝国の都ニネベに行って神の裁きを告げよということでありました。自分たちを散々苦しめたアッシリア帝国が神の裁きによって滅びるというのは、ついに神の裁きが下るのだと、言葉が悪いですけれども、いわばざまあ見ろと言ってもいいところのものでありますが、実は単純にそういうものではなかったわけです。ニネベという都はチグリス・ユーフラテス川がこう流れている、そのチグリス川の方、東側なんですが、チグリス川の中ほどに現在のイラク北部の都市モスルに位置するものであります。遺跡が今発掘されてありますが、残念ですがイラク、そしてシリアの紛争の中でこれらの遺跡がかなり破壊されてしまってのでありますけれども、その一つがこのニネベという町でした。紀元前の600年代に栄えた都でありまして、地中海とインド洋を結ぶ主要な交易路の上にありまして、かつチグリス川を渡る重要な地点でありました。その意味でニネベという都は、いわば東洋と西洋を結びつけることで大変多くの富を得、この地域のすべての古代都市の中でも最も大きな都、都市となりました。実はそこの今で、発掘されている遺跡があるのですが、そこから多くの 年度版が出動いたしました。その年度版には、くさび型文字というのがこう刻まれていて、最も古い文献、古代文献の一つとして、大発見であったのであります。そのくさび型文字で刻まれた年度版の文章は、図書館のようなところに収められていたようでありまして、そこから出土してくるものには、例えば、古代オリエントの神話ですね。ギルガメッシュ叙事詩とか、神話類がいっぱい出てきます。それから、実は一般的な商売をするときの契約書の類まで、実に広範囲な文書が発見されております。巨大な神殿や宮殿も建設されており、ニネベの北宮殿から出土したメソポタミアのライオンを狩るアシュール・バニパル王という王様の浮き彫り、レリーフがですね、出土したり。これがですね、今は大英博物館に収蔵されていて、イギリスで見ることができるという。ニネベというこの都は、この、チグリス川のほとりにあるわけですが、なんと18本もの運河が、この都の中を行き巡り、実に精巧な給水システムが完備されており、また壮大な水道橋、水を運ぶ橋ですね、水道橋が作られており、ニネベから65キロも離れたところで、その水道橋がなお、発掘されて、発見されているのです。12万人近い住民が住んでいたと言われており、古代オリエント世界における最大規模の都市であったわけです。しかし、栄枯盛衰は世の常でありまして、聖書ではイザヤ書とかナホーム書、ゼファニア書など、このニネベを都とするアッシリア帝国の滅亡が予言されておりました。ヨナ書は、それらの予言書とは全く違う立ち位置を取るのです。神様がわざわざニネベに裁きを告げにヨナを遣わすという、それはヨナにとって自分の心情、あるいは信念の上からしても、とても答えられない不可能な使命であったのであります。だから逃げることにした。ユダヤの地からニネベというのは、東の方であります。ヨナはその正反対の西へ、すなわち地中海を渡って西の果てタルシシに向かおうとしたというのです。このタルシシについてはいくつか説があるんですが、遠い方を取れば今のスペインの南端あたりと言われるところです。ヨナがこの神からの特別なミッションを拒否する理由は一体何なのか。それは神の憐れみに原因があります。基本的に聖書において神の裁きが告げられるというのは、それは滅びの宣言のようにも聞こえるのでありますが、実は違うのです。裁きが告げられるということは、その目的が実は悔い改めに あるのです。すなわち神に背く者らが悔い改めて神に立ち返るために裁きを告げるのです。つまり滅びを免れるチャンスを与えられることになる。そのことをヨナはよく知っておりますから、そのような神の御旨を ヨナは受け入れることなどできなかったということなのであります。そんな悔い改めて滅びを免れるためにわざわざニネベまで行くなどというミッション、使命は、ヨナにとっては全くインポッシブルですね。不可能なことでありました。ヨナにとっては、ニネベは悔い改めずに滅びるべきものであって、そんなチャンスを与えるっていうのはまっぴらごめんというところであります。だから彼は逃げたのです。ニネベの正反対の西の果てに向かって、ヨナにできることは逃げることしかありませんでした。今さら神様に抗議しても無駄。任務を拒否して逃げ出したはいいものの、しかし到底逃げ切れるものではなかった。ヨナは神をどれだけ見くびっていたのだろうか。それは何も神を知っていなかったということではないのか。今日の一章四節のところにこうあります。主なる神は大風を海に向かって放たれたので、海は大荒れとなり、船は今にも砕けんばかりとなった。船乗りたちは恐怖に陥り、それぞれ自分の神に助けを求めて叫びを上げ、積み荷を海に投げ捨て、船を少しでも軽くしようとした。しかし、ヨナは船底に降りて横になり、ぐっすりと寝込んでいた。というのです。この大嵐の中、船が今にも砕けんばかりの状況の中、よくもまあ船底でぐっすりと眠っていられたものだと、まあ当然思うものであります。このヨナの眠りというものをどう受け止めるのか。実はヨナ書を読むときのキーワードがあるのです。それは、下るというのと、引き上げられるという、この二つの言葉なのです。下るというのと、引き上げられる。実はそれが、新約聖書につながっていくのです。主イエスキリストの十字架の死による、黄泉への下り、下っていかれる。そしてそこから、復活という、死から永遠の命へと引き上げられるという出来事になる。つまりここで、ヨナは船の底に自ら下っていったという。聖書ではこの下るとか、あるいは横になるという表現は、死を表す比喩的な表現として用いられるもので、この大嵐が自分の逃亡によって神から与えられていることであることを悟って、言うなれば船もろとも海の没すとなってしまうのを良しとし、神の裁きを受容したものとして眠っていったと言っても良いでしょう。死ぬつもりで眠ったと見ることができるのであります。少し話をはしょりますけれども、この大嵐の原因は自分だと名乗り出るのですよ、ヨナは。そして自分を海に投げ込むように、同船の人々に言います。しかし乗務員たちはそれでも何とか船を漕いで陸に戻そうとするわけですが、嵐はますます激しくなり、もはやヨナの言うようにするしかないということになるわけです。しかし、船員たちは自分たちがこのヨナを海に投げ込んだということで罪に問われることがないようにと、それこそ神に嘆願しながら、ヨナを捕らえて海へと投げ込んだ。すると嵐は静まり、そして人々は大いに主を恐れて生贄を捧げて誓いを立てたというのです。海に投げ込まれたヨナは溺れ死んでしまったかといえばそうではなかった。なんと神はヨナを巨大な魚に命じて飲み込ませ、その腹の中に入れたとある。ヨナは自ら船の底にまで下っていったわけでありますが、 それよりもさらに深い魚の腹の中にまで下っていくことになった。まあ、この魚に飲み込まれていくという、お話は、後のいわゆるあのピノキオの物語にの元になっていると言われております。ヨナは三日三晩、魚の腹の中にいて、そして魚の腹の中から自分の神、主に祈りを捧げていくのです。それがヨナ書の第二章になります。そこを見ていきますと、その祈りは悔い改めの祈りというよりも、滅びに瀕したところから助けを求めたら、その声を聞いて助けてくださったという、そういう祈りです。滅びの穴から引き上げてくださった。下っていったものが引き上げられたというわけです。ただしそこで、ヨナは自分が悪かったとは言っていないんです。言わないのです。苦難を受けている。それは神の御前から追放されたゆえだと言います。でもその追放の原因が自分が神に背いて逃亡したんだということについては一言も触れようとしない。もう滅びるしかないと思っていたわけです。そして本当に大水が襲ってきて喉にまで達しっていうのはもう本当に溺れるような状況です。深淵に飲み込まれ水草が頭に絡みつき地の底、つまり死者の世界にまで沈んでしまうようなものであった。もう息絶えようとしたときに、主の御名を唱え祈ったら、それが聖なる神殿、つまり天にまで達し、主なる神は答えてくださったと祈っているわけです。魚の腹で生きながらえたことが、神の救いに預かったということ。ヨナは感謝しているわけです。しかし、本当に自分がしたことが分かっていて、悔い改めて言っていると言えるのか。どうもそうではないんです。これほどの経験をしても、ヨナが真に打ち砕かれるには、まだ先があったのです。それは本日の新約聖書のヤコブ書の御言葉にある上からの知恵、神の知恵を授けるためであったと言ってもよいでありましょう。ヤコブ書には上からの知恵、神の知恵とは純真であり、温和であり、優しく、そして従順なものだとあります。ヨナは純真であったでしょうか。ヨナは神のご意志よりも自分の考えに固執し、固執し、これを押し通そうとしたわけです。悪い意味での頑固と言えますが、神様に対する純真とはとても言い難い。温和であったか。逃げ出し嵐の中、開き直るようにして寝ているわけです。それを恩和と言えるか。否、かたくなであったと言うべきでありましょう。優しかったか。確かに他の同船者たちを巻き込まないように自分を海に投げ入れろというところなどは優しい配慮をしているかのようでもあります。しかし、こんな危険に引き込んだことに対する謝罪も何もないんです。優しさ。それは柔らかい心で、相手を思いやる心のことです。それをこの場面の中に見出すことは難しい。そして従順。従順どころか不従順です。神のミッションを拒絶、拒否して逃げ出していく。神を知っているつもりであろうが、神の知恵を何も持っていない。 憐れみと良い身に満ち、偏見はなく偽善的でもないとヤコブ書にはあります。これも真逆であります。憐れみどころか堅くなであり、良い身どころか災いの身をもたらし、ニネベの人々に対する偏見に凝り固まり、いかに神を知ってるか、いかにも神を知ってるかのようであるが、逃げ出すという不従順の偽善的行為に及んだ。彼のどこにも平和はないんです。世の中には、ニネベに対する嫌悪と、神に対する負い目と恐れがこう渦巻いていたのではないでしょうか。そのようにして、言うなれば、どん底にまで落ちていったヨナであります。そのようなヨナを神は見限らない。見捨てない。それでもミッションを遂行するように招くのです。だから、神様はヨナに、魚の腹の中で時を与え、考えさせ、そしてミッションに立ち返らせようとされた。そこから引き上げられ、どん底から引き上げられるに等しい待遇を受けるわけです。今日のヤコブの言葉で言うならば、神の知恵、上からの知恵を授けようとしておられるのです。しかしそれに気づくことは一足飛びにはいかない。ここに示される神の忍耐と寛容は、あの主イエスが七を七十倍するまで隣人を許せと仰せになったことに通ずる。現代の私どもも人生の中で、どん底にまで落ちたと思えるような経験を時にするかもしれません。人生のどこかで事故や災害や病気によって死と向き合い、死というどん底をこう垣間見る経験をするかもしれません。私どももヨナと同様、そのような経験をしたから、すぐにきちんと悔い改めて、ヤコブ書に示されるような神の知恵をいただくものとなるかといえば、残念ながらそうはならないことがほとんどであります。時間をかけて、主は忍耐強く導きたも、私どもの人生も重なるのではないでしょうか。ヨナは、どん底から引き上げられて、ニネベに向かおうとするのですが、しかしまだまだ神と格闘せねばならない。彼は神様に喧嘩を売るようなことをしていくのです。しかしそれも、全能なる神様はすべてをご存知の上で、なお忍耐強く導かれていく。イエス様も黄泉にまで下り、そこから救いへと私どもを引き上げてくださる。それを私どもは礼拝の旅ごとに十字架の前に立たせられて告げ知らされるわけです。イエス様の十字架の救いを聖霊の助けによって知る者となれと招かれている。上よりの知恵、神の知恵、愛にあふれた知恵を受け取るように招かれている。それを本当に受け取ったならば、それは単なる頭の中の知恵ではなくて、実生活を伴った信仰の生活となるでありましょう。私どもは様々なことに煩わされます。心乱されてまいります。日曜日の教会に来る時だってそうでしょう。晴れやかな気持ちで喜びを持って礼拝堂に来ることができるのは誠に幸いであります。しかし現実の私どもの 歩みを振り返るときに、いろんなことに思い煩い、悩み、あるいは苛立ちとか腹立ちとか、心が騒ぐものをいっぱい抱え持ちながら、そんなふうにして教会にまで来ることが多いのではないでしょうか。そんな中で静まって祈る時を与えられていく。そこからなんとか主に喜ばれるように、純真で温和で優しく従順な生活をもう一度願い求めていくのではないでしょうか。主の始めの日、主の復活の日、主の御前へと招かれ立たせられて、ヨナのように御旨に逆らって逃亡するような、自らの固くなさと愚かさを深く恥じ、悲しみ、そしてひれ伏す。しかし同時にそのようなものを決して見限らず、見捨てることもせず、どこまでも忍耐強く導き続けて、そのこの場に立たせてくださった恵みにも気づかされていく。なんという忍耐、なんという寛容。今自分がここに立っていることの事実は、その長い忍耐と寛容があってこそではないか。その恵みに気づかされていく中に、ただただ感謝するより他なくなる。そして主を証しするという使命、ミッションを、もう自分のようなものには不可能だと思えるようなところを、こんな不信仰な自分には無理だと、不可能だと思えてくるところを、それでも不可能を可能としてくださる全能の神の御力を信じ、復活の主イエスの助けと力を信じて立ち上がっていきたいと心から願うのであります。